오래 안 내래. あなたの力が技をなすのではないと主はおっしゃいます。またあなたの努力が技をなすのではないとも主はおっしゃいます。あなたは私の恵みに信頼しなさい。私の恵みはあなたを包み、また私の恵みはあなたに技をなし、私の恵みが栄光を表そうと主はおっしゃいます。それであなたは恵みに頼り、また恵みに従ってきなさいと主はおっしゃいます。さらに約束の時には、この成就には時があることを見なさい。あなたは時を見分けていきなさいと主はおっしゃいます。そしてあなたとの信仰の歩みを全うしていきなさい。私は豊かに私の技をなし、また栄光を表していこうと主はおっしゃいます。語っている事柄に関しては忠誠ありなさい。時は近づいていることを覚えておかなければなりません。私はこの時代大いなる技をなしていこう。それはあなたの思い願いをはるかに超えたことであると主はおっしゃいます。あなたはその栄光を見、その技を担うようになるであろうと主はおっしゃいます。花。
空高く舞い上がる
問題から逃げてはなりません。あなたとは祈りによって、また私の言葉によって、信仰によって対応してきなさい。私はその中で勝利を表すとともに、あなたとの信仰を強めよう。このあなたとの信仰が土台となり、私の働きと技をこの担うことになると称されます。この世の終わりの働きはあなたとの力、またあなたとの能力をはるかに超えたものとなろうと称されます。私は霊の壁を打ち砕くとともに、私の働きを日本の隅々、また世界の隅々まで知らせていこうと主はおっしゃいます。私はあなたとを強め、またあなたとを通して働き、あなたとを通して栄光を表そうと主はおっしゃいます。それあなたとは熱心に私を求めてきなさい。私は必要な事柄のすべてをあなたに与えていこう。能力も、また財も、健康も、またあなたにすべての事柄を与えていこう。それへ私から受けて歩んでいきなさい。私にある勇士たちを進んできなさい。私が勝利を与え、また私が栄光を表すと主はおっしゃいます。See his glory. 光の住むあなたの恵みを感謝であります。予言の言葉ありがとうございます。ショートメッセージと特別賛美ありがとうございます。さあ、御言葉を通して学ぼうとしています。生ける神を信は豊かに語り導いてください。イエスのお名前によってお願いいたします。アメン。どうぞお座りください。
聖書を開いていただきたいというふうに思います。ヘブル書の11章を開いてください。ちょっとハグリングしてますね。大丈夫ですかね。はい。ヘブル書の11章ですね。一節を読み出します。信仰は望んでいる事柄を保証し、目に見えないものを確信させるものです。今日はこの箇所を中心にお話をしたいというふうに思います。それで、午後は賛美大会がありましたね。で、賛美大会でちょっと、驚いたのはですね、かつて賛美大会の、1回大会ぐらいの時は14点以上、これは私の採点ですね。14点以上取ったグループが白馬に行ってたんですね。ところが今日はですね、みんなの15点からね、まあ、1位のチームは16点だったんですけど、その間にあるんですよね。みんなね。まあ、1チームすごく失敗したチームがありましたからね。最初バンって歌ってて、あとなんか作詞作曲できてなかったみたいですから、そのチームはちょっと点数が弱いんですけど、それ以外はですね、15点以内にあるんですね。で、驚きましたね。何かというと、皆さんのこの、何か賛美の働きのですね、成長ぶりですね。で、確かにこれは、神様が、助けてないとね、こういうことは起こらないと、こういうふうに思います。また、賛美の働きには神様は特別な御心を持っておられるので、そしてですね、秘訣は、主の手のあるところは、進むんです。主の手のところ、あるところはですね、皆さんね、進むんです。奇跡が起こりますね。それから主の手がありますからですね、もう波乗りしてるみたいなね、さーって行っちゃいますからですね、これはね、はっきりと主の御心のあるところはやっていくってね、これは一つ秘訣ですのでね、どうぞそのことを覚えてください。で、最近ね、そのことをこう明確に見たことがあるんですね。それは何かというとですね、アンテオケで、オンライン礼拝を始めたのですね。で、これは礼拝をもう同時に中継するというね、そういうような形の事柄を始めました。そしてですね、まずオンライン礼拝こう始めたんですね。そしたらですね、一人しかアクセスできないってことが分かったんです。ですね。で、私はもう自分の頭で想像してたんですね。もう無限大にアクセスできると、世界中どこでもね。そしたらですね、もう分かったんですね。だから最初はこちらの技術が全然なかったので、一人しかアクセスできないってことも知らなかったんです。でもどうして分かったのかっていうとね、一人しかアクセスできなかったんです。で、それはですね、最初のやつはですね、ロサンゼルス教会の佐々木牧師がアクセスしたんです。それだけ。そしてね、話し合ったんですね。委員会ですね。そしたらですね、このコンピューターの方々がもう口々に言われました。これはね、不可能である。一人しかアクセスできない。ね。で、私が無限大にやってくださいって言ったらね、不可能だとおっしゃったんですね。そしてですね、特に我々はね、人のサーバーを借りてるから、そんなことはできないっていうね、こういう感じだったんです。ですね。でもですね、どうもおかしいなとこう思うわけですよね。それは何かっていうと、神様が導いておられるし、神様はですね、要するに、こう、全世界にこう配信するっていうことをね、導いておられるので、これできないわけないなと思ったんですね。だからですね、こう、やってくださいって言ったんですね。じゃあみんな否定的でした。ところがですね、次週不思議なことが起こったんですね。5人ぐらいアクセスできるってことになったんです。なんか方法を見つけて奇跡だとかなんか言ってましたね。で、奇跡だって言ってたので、言ったんですね。5人で満足しないでくださいってね。その、要するに、無限大にやっていただきたいわけですから。そしたらですね、次の週20人になったんですよ。これはいいペースだなと思いましたですね。でも、20人にアクセスさせるためにオンライン礼拝してるんじゃないから、これね、無限大にやってくださいって言ったんですね。そしたらですね、次の週ね、無限大になったんですね。 で、この時ね、やっぱりね、主の手がある時はね、住むっていうことを思ったんですね。で、あと、こちら、インターネットに無知だっていうこともあると思うんですね。で、彼らは考えて技術的にできないって言ってるんですが、こちらよくわからないから、やってくださいって示してだけ言うだけですからですね。でもですね、やっぱり主の手のある時は違うなと思いましたね。そしてですね、まあ、最初ですね、こういう文句が出たんですね。映像と、それから音が悪いと。ね。で、まだね、オンライン礼拝できるレベルに我々はないと。やめた方がいいんじゃないかって、こういう意見も出たんですね。しかし皆さんね、主がやれって言ってんだから、能力があろうがなかろうが、何もなかろうが、関係ないのです、皆さん。主がやれって言ってんだからね。ですからね、やることにしました。そしたらですね、映像ってすごい悪いんですね。ちょっと私が昔見た映像はね、こうやって私がこう動いてると、こうやってこうね、顔がこういう、ああってこういう感じで、こう動いて、それから声もですね、なんかお風呂屋さんで説教してるような声で。そうですね。それでみんなで、わーってこう賛美するのはですね、ガーガーってなんか取れないそうですね。取れないそうですね。ただ、大官言ってました。久保田君がこんな風にしてたから精霊は働いてんだろうなと思ったって。そしてですね、某教会っていうのはすごくね、音も映像もいいんですね。某有名教会ですね。そしてですね、言ったんですね、このレベルにならないかってね。そしたらですね、言うんですよ。なんて言うのかっていうと、この某教会はね、この教会知ってる人がいてね、機材はテレビ用の機材とかなんか使ってるんだと。で、お金がね、かかってると。それに比べてうちはね、その辺の持ってきて、継ぎ合わせてやってるのであって、これはね、もうね、10年経ったって追いつかないと。そういう感じのことをね、こう言われたわけですね。で、お金のことをやれちゃったらもう最後ですよね。要するに、B29 対竹槍みたいな感じですね。ね。そして、竹槍じゃ戦えないってね。こういうふうにこうやったんですね。でも皆さんね、やっぱり主は、なるべく映像のいいことを、それから、音のいいことを望んでおられるはずですからですね。ともかくね、やってくださいってね、こうやったんです。そしたらね、お風呂屋に、お風呂屋にいるような音からだんだん良くなってきた。で、映像も良くなってきたんです、皆さん。ですね。面白いんですね。できないっていうのは一週間ごとにね、映像とか音がね、次々と良くなっているんですね。そしてですね、先週の金曜日にですね、徹夜の時にですね、インターネット委員会でね、映像を調べたんですね。この某有名協会ね。そしてですね、機材にね、数千万円をかけている。でテレビの機材と専門家が集まっている某有名教会のですね、映像とですね、音とね、うちの映像と音を比べてみた。そしたら皆さんね、これは欲目があると思いますよ。いいですか？うちの映像のはね、若干いいんですよ。そしてね、うちの音の方がね、いいんですよ、皆さん。竹槍でね、B29 落としちゃった。で、この時皆さんね、主の手のある時は、皆さん、住むなんです、皆さん。神様が助けてくださいますね。で、これはね、普通のことではないと私は思いますね。ですから、この某有名教会の映像と音をね、抜いちゃったんです。でも皆さん、静かにしておいてください。相手が気づかないように。相手が気づかない間に隣をこう抜かしていってですね、気づいたら向こうも走り出しますからですね。まあ冗談ですけどね。で、この時にはね、主の手がある時は、主の導きのある時はね、住むんです。で、その中で、こう、いろいろなこう神様の技とね、栄光を見ます。私は2ヶ月の間にね、並べるとは思いませんでしたよ。見事なもんですね、主の手っていうのはね。それとともにですね、賛美の働きがそうでしょう。ですね。で、賛美の働きを見ますとですね、主の働き方っていうのはね、よく見えますね。最初はね、なんて主が言われたのかって言いますと、主の十架から作詞作曲が出てくると。ですね。そして、CD が出てくると。ね。 新しい歌が出てくると。こういうふうに言われたんですね。で、まず言葉が来ることですね。で、これは主の時間が始まった最初の頃の言葉なんですね。で、皆さんね、来る日も来る日も来る日も来る日も来る日も来る日も来る日も来る日も来る日も来る日も来る日も来る日も来る日も来る日も来る日も来る日も来る日も来る日も来る日も来る日も来る日も来る日も何にも起こらない。まさに何にも起こらないですね。で、神様はね、主の十架から作詞作曲を出すって言って CD 出すってのに、来る日も来る日も来る日も来る日も来る日も来る日も来る日も来る日も来る日も来る日も来る日も来る日も来る日も来る日も来る日も来る日も来る日も何にも起こらないですね。で、私ね、数えてみてね、15年ぐらい起こりませんでしたね。そしてね、私は思ったんですね。作詞作曲っていうとね、パッとこう顔を見渡してね、あ、たまものない、たまものない、たまものないと。ね。じゃあ誰かそのすごいたまもののある方がね、教会に移動してくるんだってね。私そう思ったんですね。で、なんか土台ができてから やるのかなと。そしたらある時で主が言ったんですよ。ゴーって。ってね。何がええなのかって言うと、皆さん作詞作曲する人いないのに、作れってね、本作れってきたわけですよ、皆さん。で、皆さんご存知でしょ。で、ここで言ったんだから。ね、示されたことをね。で、皆さんに言ったはずです。私たちは作詞作曲をする力がありません。能力がありません。人もいませんよね。でもね、神様が作れって言ったから今から作りますって。で、場合によっては白紙で出すかもしれませんって。でも神様が言われたので行きますって。これはね、主の時だったんですね。皆さんね、そこから技が始まったんです。皆さん、そして皆さんね、驚きますよね。皆さん、キリスト教会でこんだけ多くの作詞作曲が出てきたことはありません。で、今は皆さんね、賛美歌、それから聖歌に並ぶ数でしょう。今抜かそうとしてますよね。しかもね、プロの方々からもね、これはね、優れた曲だっていう曲がね、次々と出てきています。そしてですね、面白いなと思ったんですね。何かっていうとね、外から来ると思ったら、内から湧いてきた。まあ、ウジ虫みたいなことを言ってますけど。内側からね、こう、みんな、こう、やってきたじゃないですか。これはですね、驚きでしたよね。で、佐伯さんがね、作詞作曲するなんて分かんなかったし、ね、だって村上さんなんて考えもしなかったね。で、この時に、面白いですよね。そしてですね、もっと面白いのはね、こんなこと言っちゃ失礼ですけど、我々に賜物なかったのです。賜物がなかったんですね。でも皆さんね、あったものがあるんです。ね、あったものが、他の教会にないことがあるんですね。それは何かというとね、我々は言葉があったんです。賜物はなかったけど、言葉はあったんです、皆さん。あなた方のうちから賛美が出てくるって、私たちはね、言葉があった。そしてですね、この言葉の凄さも見てますよね。今8週まで行きましたよね。大体ね、皆さん人間的にやったらね、歌手って言ったらね、息切れしちゃうもんなんです。今日本の歌手で一番多かったのは6週まで行ったやつですね。言いません、名前はね。でね、その6週はね、1、2週はすごく良かったんですけど、それで6週まで行ったんですがね、最後の方は息切れしちゃって、作詞作曲がないの、ほとんど。ね、6週って言ってるのにね、証ばっかずーっと。で、これはね、限度だと思いますよね。みんなでやろうなんてね、人間的にやったらね、もうダメになっちゃうでしょ。ところが皆さんね、安らぎの歌はどんどんどんどんね、力を増し加えてるんです、皆さん。で、この時にね、主の働きっていうのはね、これは違うぞってことを思います。そしてその時に何がポイントだったのか、皆さんね、神様の言葉が与えられていたこと。 そして今、作曲で栄光を荒らしておられる方はですね、その言葉の成就なんです。ですね。そして神様が言われたですね、賛美隊が立つと。私たちのうちから賛美グループが立ってくると。そしたらね、こっとパッと見てね、あ、いないと。だからやっぱり思うわけですね。それは何かというと、賜物的に、いないと。こう考えるわけですよね。そして、例えば、教会で歌ってる時だって、うまく歌ってるわけじゃないか、みんな。そういう感じで、この中からそんなのは出てこないだろうと。こういうふうに思うので、じゃあ他教会の賛美のすごい人たちがやってくるんだなと。ね。待てど暮らせどやってこない。ね。待っても待っても他教会からすごい賛美の人はやってこない。ね。そしたらですね、こう我々の中から湧いてきたんですね。まあまたウジ虫みたいに言ってますけどさ。でも皆さんね、これはね、私ははっきりと人間的な原則とは違うと思います。ね。実は我々のうちにたくさんの能力があってね、それが湧いてきたっていうふうなこととは私は違うと思ってるのです。そういうのはね、神の言葉があったからです。神の言葉。どうしてね、昔悩みましたね。何が悩んだのかっていうとね、頭のがいいのがいるわけですよ。ね。能力のあるのがいるわけじゃないですかね。我々の時代の学級委員っていうのは人間が違うの。なんかね、一緒に、隣にいてもね、こう、我々、一般庶民とはだいぶ違うんですよ。ね。もう人間が違うっていう感じね。そしてやっぱり一緒にいながらね、思うわけですね。なんでこんな出来が違うんだろうって。ね、そしてね、思うんですね。あ、どうして私はこういうようなね、能力とか賜物を与えられなかったのかなと。そしてね、頭のいい人とかね、うんとよく走れる人とかなんか見ながらね、思うんですね。なんで私はね、こうじゃなかったんだろうって。こう思うわけですね。そしてね、人生の不公平さですね。そして人生の何とも言えないですね、この、矛盾にですね、出会うわけです。ね。そしてですね、私はね、そう思ってたんです。でも皆さんね、私たちを変えるのは能力ではないのです。皆さんね、能力関係ない、ね。能力なくてもいいなんて極論しちゃいけないんですけど、要するにね、不思議なことを見てきたのです。何かと言いますとね、神の言葉の力です。神の言葉の力ですね。本当に不思議なことをね、こう見てきました。私はね、虚弱児だったんですね。虚弱児だったんですね。小学校5年の時にですね、うちで寝てたんですね。そしてね、うちに蚊帳があったんです。それでね、かげろうが飛んだんです。で、私はね、眠れなくて、眠ったふりしてこう、眠ったんですよ。そしたらかげろうが飛んだのをですね、父親と母親が言ってるんですね、かげろうが飛んだって。で、かげろうが飛ぶと、うちから死者が出ると。二人喋ってる。そしたら言ってるんですね、誰が死ぬんだろうと。そしたら言ってました、年が死ぬんだろうと。ね、トシって私なんですね。昔の名前。ね。で、私、すぐ言い返したの。聞いてるよって。そしてですね、私は、虚弱児教室に行かされそうになったね。千葉の。ね。東京と千葉は今から考えるとそんなに温度が違わないと思うんですけど、千葉は暖かくてね、3ヶ月ないし半年内に虚弱児を送るシステムがあったの。で、その時にですね。で、私も真剣に考えてますよ。18まで生きられるかって。ですね。ところが18まで生きちゃった。ね。でもその後ね、5回入院、3回手術、2回心臓って1回心臓停止するんでしょ。で、もう私は内臓を切っちゃって言ってますからですね。病院入院された方はね、内臓を切るっていうのはもう一生たたることなのです。大量的なダウンを。そして、メスを体の中に入れてるってことですね。ということなんです。これはお分かりになると思いますね。私はね、そういう状況だったの。そしたらですね、うちの母親が私に言ってきたんですね。まあ、これからね、どうやって生きていくのかってものすごい心配してくれたんですね。どうやって食べていくのかと。ね。そしてですね、私がクリスチャンなのに、私のところに来て言うわけですよ。あなたは、タバコ屋になりなさいって。ね。 タバコ屋って、その当時タバコ屋ってね、おじいちゃんとかおばあちゃんがこう座ってるんです、こうやって、くっくりしながら、くっくりね。で、タバコくださいって言ってね、誰かが来るじゃないですか。そうすると開けて、はい、どうぞ、こうやってね、こうやるわけですね。そして、要するに体力を使わないと。ね。だからクリスチャンなのにとんでもないですよね。タバコ屋でお金出してやるから、とかなんか、こう言いましたね。でもやっぱり皆さん人間的な知恵で動いちゃダメです、皆さん。もし私がタバコ屋になっていたとしたならばね、なりませんけどね。皆さんね、今ね、自動販売機ですよ、みんな。で、私仕事を失ったことになるんですよね。路頭に今頃迷ってますからですね。それは気をつけていてください。ただ皆さんね、私はクリスチャンになったでしょ。そしてですね、私がクリスチャンになって病気になった時、私はね、言葉を与えられたんです。なんて言葉が与えられたのか、あなたは健康になるね。後にはね、あなたの健康は今これからの働きに耐えないから努めますってこともいただきました。そしてあなたはいろんなところに行くことになると。そしていろんなところに行って、そして奉仕することになる。これはね、実はね、私与えられた言葉の成就なんです。あっちこっち行って、そして動くような、先ほど言ったようにね、数え切れないぐらい、海外に行くっていうことも与えられています。ですから今やってることはもう言われた通りのことが成就しているんですね。そしてね、その中でね、私言われたんですね。癒されるって。ですね。で、この時にですね、面白いなと思うんですね。それは何かというとね、私はね、体という能力においては、その当時ね、周りの誰よりもなかったのです。ともかく一番先に死ぬことを予想されるようなね、そういうような感じでしたね。お医者さんでもいくつまで生きれるようにっていうふうに手術をしてくださいましたし、その年はもうとっくに超えてますよね。超えてますよね。ですね。そしてですね、体力は誰よりもなかったのです。でもね、皆さんね、私ね、神の言葉だけあったんですよ、皆さん。そしたらね、今どうなってるかっていうとね、大力家の長藤君、井村さんもそうなんですね。で、一緒にアメリカ行くでしょ、言うんです。秋元牧師の大力についていけないって。ついていけないって。例えば皆さんね、4月なんてね、殺人的なあれですよ。ね、例えば4月の予定、こう言いましょうか。別に聞きたくないっていう人が多いと思うんですが、これは説教上必要なことなので、皆さんに聞いていただかないと困るのですね。実はまずアメリカに行ってたわけですね。それで4月の何日に帰ってきましたか ?4 日帰ってきたのかな ?4 日ね、ロスから帰ってきました。ね、夜帰ってきて。それで5日はですね、日曜日なんですね。で、うちは5時10分頃から装填してですね、教会は9時までやってますから、9時帰ってくるわけですね。で、一日やってるわけですね。それで5回説教。ですね。5回説教ですね。それでですね、ここで帰ってくるわけですね。そしてね、4月6日からね、あ、沖縄行ったんだ。そして4月のね、7、8、で、9日に帰ってきたんです。そしてね、4月の10日からフィリピンに行ったんですね。で、10日はね、朝が早かった。4時頃起きて行きました。で、11日金曜日になったら、今度はフィリピンのミンダノに行ったらですね、5時出発するっていう。ね ?5 時ってね。だから3時台に起きましたよ。そしてですね、9時間半かけてね、そしてですね、山岳行った。ね、一番奥のところね、こんなことしながらですね。そしてね、12日のね、朝3時40分に、ですね、帰ってきた。ね。そして、装填は5時からだけど、ちょっとこれじゃちょっと甘いなので、6時半から装填した。それでも、6時半で3時間ぐらいですよね。睡眠ね。それから1日礼拝があってね、教会があるわけです。日曜日。で、13日また朝、4時頃に起きてですね、7時の飛行機に乗らないといけないから、それで帰ったんです。で、14日から東北ですね。それで土曜日まで東北にいて、そして日曜日になったら朝5時10分から9時までやって、それで月曜日からですね、アメリカ行った。ね。そして最初はロスに行って、次の日デンバーに行って、時差2時間かな。それから次の日トロントに行って、今度はカナダに行ったんですね。そしてニューヨークに行って、それで帰ってきた。で、帰ってきて、土曜日の夜帰ってきて、それで日曜日なんですね。 で、日曜日の第一、第二礼拝をやって、それから飛行機に乗って大阪に行って、大阪の聖火やったの。それで関西やってきて、そしてですね、木曜日に関西から帰ってきて、金曜日に町田に行って、土曜日に、どこだっけ、上田に行って、で、日曜日に朝5時10分からずっとやってですね、そしてね、月曜日から来てる。ね。で、皆さんね、九州の方は優しいですね。ね、9時半の飛行機だったから、楽だったんです、皆さん。ね。で、九州は通例、6時40分の飛行機を頼んでください。ところが、この辺、このところです。ちょっとね、ちょっと違ったのですよね。でも、皆さん、6時40分の飛行機っていうことはね、皆さんね、5時40分まで行かないといけない。5時40分の飛行機に乗るためには、皆さん、始発ですね。始発って4時20分。ね。でも、そうじゃないのでね。そして皆さんね、これだけの予定をこなしてますとね、私思うのです。あれって。私ね、健康になるって約束をね、与えられてましたけど、こんなになると思わなかったですね。普通になるのかと思ったの。でこれは皆さん、体力勝負ですよ、皆さん。そしてね、驚きます。なぜなら私は虚弱者であり、そして死にそうになり、そして他の人より体が弱く、皆さん、体の賜物はないんです。それ皆さん、神の言葉。クリスチャンでもですね、奇跡のこととか神様は生きているってことを聞きますが、まあ、自分はあんまし関係ないっていう人の特徴があります。皆さんね、神の言葉を手の中に握ってないのです。空気を握ってるかもしれませんね。そういう話はこう右が左に入るかもしれませんね。皆さん、神の言葉を握ってなければ、皆さんね、神の技は起こらないんです。で皆さん、たとえ皆さんにどんなに賜物がなかったとしても、皆さん、たとえどんなに恩知だったとしても、またたとえどんなに、ダメだったとしても、皆さん、神の言葉があるなら、違うんです、皆さん。でむしろ神の言葉の方が、賜物のある賜物よりもはるかに優れてるってことになるんですね。皆さん、神の言葉ってのはすごい重要な意味合いを持っているってことを覚えてください。で、それで経験したのはね、私の言葉のことですね。前にも言いましたよね。私の言葉は全然ダメだったですね。で皆さんみたいな方々を見るとね、本当に羨ましかったですね。で、私が話すと支離滅裂になるわけですね。でみんながね、もうかわいそうってね、見ておれないってそういう感じになるのでね、もう何とも言えない思いを持っておりましたね。ですから私、献身した時牧師に言ったんです。私は言葉がダメですから、言葉を使わない宣教をします。技術宣教で宣教をし献身したいと私はそう言ったんですですね。それで赤面症でしょ、赤面症だったんですね。人前がね、ダメなんですよ、皆さん。全然ダメ。もうね、クーって皆さんがちょっと見ないと、うーみたいなね。そういう感じだったですね。でも皆さんね、私ね、言葉が与えられたんです。そしたらね、逆ですよ。今言われてますもんね。なんか秋元牧師はですね、口がうまいから信用できない。悪口っていうのは真実を示しますからね。あれ、褒めてくれるのはあんま信用にならないけど、悪口の中には真実がありますからですね。で、私はかつてね、あの人みたいに喋れたらいいなと思う方々いらっしゃいましたけど、今は羨ましいと思いません。私はね、言葉が与えられたんだ。そしてね、私はね、人前大丈夫なんですよ、皆さん。しかもね、人前がね、人が多ければ多いほど、すごい銃なんだ。ね。一番最高では2万人。もうね、蝶が飛ぶようにこうやってね、こうやりましたよね。1000万人の前のね、テレビ伝道もやりました。これからもっとやりますけどね。もうちゃんとね、テレビの箇所をね、こう、カメラ3台あるね。それを狙ってちゃんとね、こっちまで行って、神はやりますとかなんか言ってね。そして次、やーとかってね。次、やーって言ってね。で、私ね、こうやって蝶々のように飛びながらね、なんて私は大胆なんだろうと思ってですね。で、これは一言、人間事じゃないなと思いましたね。神のことです。で、皆さん、神の言葉です。皆さん、神の言葉に神様は真実を与えてくださってる。 先生、皆さん、神の言葉はその通りになるのです。で、皆さんね、皆さんに与えられている神の言葉を皆さん大事にしなければなりません。しっかりと逃げらなければなりません。皆さん、神の言葉がなかったら、ね、皆さんね、掴んでください。掴んでください。ラインホルト・オブ・ボンケが言いました。何かと言いますとね、50年前に、ね、何もなかったと。あったのは神の言葉だけ。言ってましたね。最初のクルセーダーは5人。ね、5人はね、日本ではいい人数なんですね。アフリカじゃそうでないんです。我々はアフリカでクルセードをやりましたけど、アフリカは我々が立っただけでね、もう何にもしないのにすぐね、10人、20人集まってきますからね。で、それで5人っていうのはね、よっぽどひどい。ね。私が伝道をやったよりはひどい。ですね。そういう人数なんです。だから全然ダメだってことですよね。でもね、ライオンのトボンケは言ってました。予言を通しての神の言葉だけがあったと。それで今ね、その言葉の成就を見てます。素晴らしい成就が起こってますよね。言葉です。ですね。皆さんね、私たちは賜物はありませんし、力はありません。お金もありません。ですね。前も言いましたよ、死の十字架なんて最も貧乏な教団ではないですよね。教会ですよね。だって一部の教会は別として、ね、全財産を持ってすぐ10分で移動できるでしょう。やっぱりね、全財産を持って10分で移動できるって教会はそうないですよ、皆さん。もちろん安定桶はね、今、街道がありますけど、それはね、最近の話であって、7、8年前まで、安定桶だってね、10分でみんなでバーってこう、移動したんですね。で、皆さんね、我々は何もないのです。しかも見てるとね、賜物のない人ばっか集められた。ね、そういう、賜物のない人とお金持ちのない人。そういう感じですよね。でも皆さんね、神様の素晴らしいことはね、我々はね、言葉を与えられてるんです、皆さん。で、皆さんね、皆さん言葉が与えられてなかったら、これ惨めですよ、皆さん。もちろんね、十字架を信じてるから永遠の命があるでしょうからね、死んだら地獄行く必要はありませんから、これは何よりであることは何よりですけど、皆さんね。でもやっぱり、ディズニーランドにね、入場券で入場だけしても何も乗れなかったらがっかりきますよね。で、皆さんね、言葉なんです。それでね、言葉が成就していきます。ですから皆さん、皆さんが与えられている言葉、しっかりと言えるのです。言葉がない人は神からの言葉を受け取ってください。多くの言葉が語られていますね。そしてですね、私はですね、神様の働きにこう、びっくりするんです。賛美隊を立てるって言ってね。皆さんのレベルがぐっと上がっちゃったでしょう。そしてね、驚くんですね。おそらく統計を取ってませんが、もうすぐ終わらないといけないですね。統計取ってませんが、去年ね、主の十字架全体でコンサートをした数はね、統計取ってませんが、おそらくね、300から500ぐらいあるんじゃないかと。皆さん、こんなこと日本のキリスト教会に起こったことはありません。ね、路上ライブなんか行ったらね、3000から5000ぐらい行っちゃってんじゃないですかね。そうでしょ？ですね。だって、行ってんじゃないですかね、皆さんね。で、この時皆さんね、言葉の成就です。そしてですね、個人の働きに関してもね、今度はフィリピンのエディっていうのが来ますからね、期待して待っておいてください。それから前田さんがいるわけでしょ、カンボジアに。それからザンビアに青木さんがいますね。で、今森原さんたちが、松本博子さんと共にブラジルにいますね。今4カ国に動きが始まってます。もっと多くの国々に始まるんですね。で、今少しずつね、神の言葉の成就が来てるのです。で、神の言葉の成就が来た時の素晴らしさっていうのをね、我々見始めてます。この作詞作曲の働きに関してもね、それから賛美の働きに関してもですね。しかし皆さんね、まだ本格的なことの成就は見てないのです。皆さん、リバイバルの働きです。で、私たちはですね、リバイバルに召された教会なのです。いろんな教会にリバイバル起こってくるでしょう。で、我々もそうなんです。そしてその言葉が与えられている 教会なのです。で、また同時にですね、皆さんね、リバイバルの時に、この、働きを担うように主は子供を与えている教会なのです。そして皆さんね、お会いの時の働きを担うように言葉が与えられている教会なのです。で、皆さん、噂が起こってきます。栄光が現れていくんですね。そして今、ヘブル書の11章の一節を見ましたけど、これは何かって言いますとね、皆さんに信仰があるなら、これは確かにそれが起こるってことを言ってるわけです。ね。で、これは神の約束があって、信仰があるなら。ですね。でね、私はリバイバルの信仰があるんですよね。キャラ牧師もリバイバルの信仰があるって言ってましたね。あるんですね。はっきりあります。まあ、これは恵みだと思いますね。だから私、リバイバルの場に立つんです。だから今回フィリピンに行ってもね、山岳行ったでしょ？ちょっと危険なんです、あそこね。それは、モロ解放戦線とかね、いろんなゲリラがいるからですね。そして我々が行く2週間前ぐらいに、政府軍とぶつかってね、27人死んだんです。で、その後に行ってるわけですね。ですから最初ね、フィリピンチームは申し込みが少なかったんです。理由はね、この間ここで殉教の祈りしたじゃないですか。だからね、みんな殉教を恐れた。それとかなかった。で、最後にこう来たでしょ。だから なんとなくね、恐怖感を皆さん心の底に持ってるわけですよ。ね。で、私もですね、フィリピンの山岳を行きながらね、モロ解放戦線に捕まったらどうしようとかね、そういうことを考えるわけですね。でもね、考えるときにね、もう必ずね、こういう想像が来るんですね。それは何かっていうとね、私が捕まって殺されるって想像は来ないんです。私以外の人がみんな捕まって殺されて、私だけが生き残ってね、そしてテレビに叩かれてるとか、そんな想像しか来ない。で、なぜそういう想像が来るかっていうとね、私ね、リバイバルの時まで生きてるって分かってるからですよ。でね、私は何度も飛行機に乗ってますからね、危ない目に何度も会ってる。でもね、一番危ない目にあったのはね、弓野さんと長戸君と乗ってる時でしたね。飛行機の中が声臭くなった。そしてね、スティアースの人はね、消火器持ってね、動き出した。そしてね、その時危ないなと思ったのはね、スティアースの人が心配してたんですよ。恐怖に顔を引きずらしてた。で、普通ね、そこまで行かない。ね？そう思ったんですね。で、その時ね、これはね、落ちたりなんかするかなと。こういうふうなね、思いが来たんですね。そうした時にね、やっぱりね、ちょっとね、想像が来ちゃうんですね。それは何かというと、全員死亡で私だけ生きてる。で、そしてね、こう乗りながらね、ああ、これは墜落するかもしれないなと思いながらですね、その記者会見の時はどう言ったらいいかななんて思いながらですね、神様が助けてくださった、この、証の機会にしようかな、みたいな感じでですね。そしたら飛行機がぐーっとね、降りてったらね、向こうから救急車と、それから消防車がね、ダーッて映画みたいになってきたの。ですね。だから皆さんね、私はね、リバイバルの時に立つんです。私信仰を持ってますから。ですね。それで皆さんね、どうぞ信仰を持ってください。そしてね、時はやってきます。そしてね、素晴らしい技が起こります。日本からリバイバルが起こるのか、何番目に起こるか分かりませんが、しかし大きな技が起こりますね。それで皆さんね、この地において、そして世界に皆さん行くのです。主の技が始まります。で、今までに見たことのないような、そして使徒行伝時代の働きがそのままの形で起こり始めます。爆発的なことが起こるんですね。そして皆さんに再臨がやってくるのです。そして皆さんね、私たちは多くの神の言葉の成就を見ていくでしょう。皆さん、神の言葉、これを握るのです。で、私たちは何もありませんが、しかしあるんです。神の言葉があるんです。で、皆さんお金が全くないと思うかもしれませんね。あるんです。皆さん、神の言葉があるんです。ですね。だからエサウのようにね、そんな神の約束なんて何の意味もないと。ね、レンズ豆のがいいと。金時豆みたいなもんですよね。皆さんね、そういうものにならないように。しかし、私たちはですね、その神の言葉のね、成就を見ていくんです。それで皆さんね、今、神様はね、 こう私たちはですね、その技を見る直前にいるっていうことをね、覚えておいてください。お祈りします。天の様、どうぞお人よしのうちに豊かに働き、さらにご栄光と御業を表してください。口ではっきりと信仰の告白をするように、主が語っておられる方がいらっしゃいます。その事柄はですね、その方のこの、人生のこの何か歩みを変えます。天の様、どうぞ豊かに導き、さらにご栄光と御業を表してください。なんか失敗してしまったことがあって、非常に心に病んでる、この、それを悩んでる方がいらっしゃいますが、しかしそのことを感謝していくように、主は語っておられます。感情は、急には変わりません。それ、感情は残りますが、感情は消そうとしないように、感情があるがままで感謝をし、また感情も感謝をしていくように、そして主に従うように主は語っておられます。その方が忠実に信仰の対応をなすならば、後に全てが益となっていくのをその方は見ることになります。天の様、どうぞ豊かに導き、さらにご栄光と御業を表してください。なんか本当に自分は全く価値のなくて、何の意味もないものだというような、そういうような思いを持っている方がいらっしゃいます。その思いをですね、きちっと神様に委ねるように、そしてご自分を神様に委ねるように、またご自分の人生を神様に委ねるように主は語っておられます。その時にですね、はっきりとご自分の価値とか、また意味、人生の意味とか、そういうことをはっきりと分かってきます。癒しの祈りをしたいと思いますので、共に心を合わせたいと思います。で、罪があってはですね、祈りが聞かれないことがあります。また、ごく少数の病ですが、罪が原因で起こる病というのもあります。それで、聖書では私一人々を罪人と呼んでいます。ですから、どなたでもどれかに引っかかる可能性があるわけですね。それで、今、全員で罪の悔い改めの祈りの時、これを持ちたいと思います。共にお願いいたしましょう。天の様、あなたがこの場にご臨在され、また私たちに触れてくださっていることをありがとうございます。どうぞお一人一人の体の癒しをなし、精神の病の癒しを与えてください。聖霊様の豊かな力と恵みをありがとうございます。どうぞお一人一人の体の隅々にまで、また深みにまで触れてくださり、こう癒しの力を持って癒しを与え、解放を与えてください。精神の解放を与え、霊的な解放を与えてくださいますように。主をどうぞ助け導いてください。イエスキリストの皆よって、お一人一人の体を精神命ず。癒され、癒され、癒され、このイエスキリストの皆よって命ず、お一人一人の体を精神から病を癒され。このイエスキリストの皆によって、お一人お一人の体を精神に癒しを宣言する。天の様、あなたの恵みを感謝します。鼻が詰まっていた人で、鼻が今取れた方がいらっしゃいます。感謝して受け取ってください。天の様、あなたの豊かな恵みと祝福をありがとうございます。さらにどうぞ豊かに導いてください。こう胃が痛かった方で、こう胃が癒されました。感謝して受け取ってください。腰痛の方で、この腰痛が癒されました。感謝して受け取ってください。天の様、あなたの豊かな恵みと祝福ありがとうございます。ちょっと目の悪い方いらっしゃいます。そこに主が触れられます。この癒しを受け取ってください。イエス・キリストの皆によって、お一人一人の体を精神、癒しを宣言する。感謝します。イエス様の名前によってお願いします。アメン。どうぞお立ちください。ハレルヤ賛美します。キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが私たち一同ともに常しえにありますように。アメン。どうぞお座りください。